イオシスヌルポ放送局。ヌルッと始まりました。
ヌルッと始まりました。こんばんは。
2024年4月11日 YouTube ライブ、4月12日ポッドキャスト配信第970回イオシスヌルポ放送局やってまいります。お送りするのはイオシスの拓也と
イオシスの優野よしみです。
ヌルッとヌルポ放送局だけにね、ヌルッと始まりましたね。
ヌルッとね、
よいしょ。ヌルヌルしてるのはあれなのかい、ローションなのかワセリンなのか、何が塗ってあるんだい、
なんだい、何がヌルヌルしてんだい、うん、サラダ油かい、
あ
それともあれかい、ごま油かい、
あいい匂いがしそう。
あ最近料理してるから、
うん、
いろんな油使ってますよ。
私ごま油おすすめします。
ごま油いいよね。
ごま油なんかよっぽどでなければ使えます。
うん、
うん、
一人暮らしだからさ、あんまり大量には使わんからさ、
うん、
ちょっといいごま油とか、
そうそうそうそう、
ちょっといいエクストラバージンオリーブオイルとかさ、
エキストラヌルヌルオイルとかさ、
そう、
うん、
ちょっといいやつをね買ってますよ。どうせね、でっかい、安いでっかいやつ買っても使い切れないから、ね、
そうそうそうそう、この、うん、ま、結構前に終わったタモリクラブの最終回、世にはびこる間違ったタモリレシピを訂正するっていう回があったんですけども、
はいはい、
その時に作っていた、ピーマンを焦げるぐらい煮て、焼いて煮て醤油かなんかで味付けしたやつを一回冷やしてご飯にのせて食うっていう料理があったんですけども、その時にタモリさんは最初にごま油を入れてね、いいごま油を使ってくださいと。でいいごま油がない場合はもう料理を作らないでくださいって言ってましたから、タモリですよこれ。
もう作らないんだ、諦めるんだその時点で、
うん、作ってはいけない。
ああそうかそうか、うん、まあまあね、そういうそういうのも大事だよね。
ごま油、いいごま油はいいですよ。
おう、
鰹節の話をスキップしてしまったので、そのうちしますけど、鰹節もいいやついいですよ。
ああ、鰹節、
うん、
鰹節なんて普段本当安いのしか買わないですよ。
枕崎行ったんですけど、
うん、
枕崎といえば鰹節じゃないですか、カツオ。
そうなんだ、
うん、食べたらめちゃくちゃ美味しくて、
うん、
なんていうの、メイン貼れるんですよ鰹節。料理として肉とかさ、魚とかそういうメインをでお土産で買ってきて、冷ややっこにねバサーって乗せて食うと、うん、冷ややっこというよりは鰹節の豆腐添えみたいな感じなんですけど、
豆腐主従が逆転してる、
うん、鰹節美味しいですよ。
まあもともとね魚ですから、まあ、
うん、いけるいける。ぜひ高い鰹節買ってみてください。
豆腐もね、うん、
豆腐も美味しいやつね、
うん、いいやつは美味しいんですかね。
そう、いや、そう、昨日一昨日食べた豆腐はもうコンビニで買ってきたどうでもいい豆腐だったので、
うん、
もうね主従関係の銃に、ね、なってしまったわけですけども、う
ん、じゃあいい鰹節と、
うん、
いい豆腐を戦わせたら、
うん、
これはどうなってしまうのか。もしかしたらこう、
どんな鰹節にも勝つ豆腐と、どんな豆腐にも勝つ鰹節を戦わせたら、どっちが勝ってしまうんだい。
どうなってしまうのか、これは気になります。
矛盾しとるね。
気になりますね。
これが矛盾か
矛盾か、豆腐と鰹節で矛盾できちゃうんだな。
できちゃうんだな。主従逆転ものだったんだな。
そうだね。
うん、食べた人間の価値。
うん、
うん、
本当だ、漁夫のりだ。
あ、すごい、なんかすごいね、はい、エスプリがあるね。
エスプリが効いてる、
うん、
お
う、それは漁夫のりだねなんていう言葉を言うのはこれエスプリですわ。エスプリが効いておりますわ。
さすが知的情報バラエティヌルポ放送局です。
さすが970回もやってますね。さすがですね。
さすがですわ。こんばんは、こんばんは。初見の方もいらっしゃってます、ありがとうございます。970回目やっております。
初めて来て鰹節の話をされてどう思ってるんでしょうか わかんないけど。シスプリ、シスプリ、それはもうシスプリが聞いとるね。
どういうこと、どういうこと。
あ、やりますか。CM の後は普通音です。この放送はイオシスの提供でお送りします。
イオシスショップではピクシブファクトリーを使った受注製造アイテムをお求めいただけます。販売終了した T シャツやアクキーなんかも買えちゃうよ。やってみそう。
2024年で20周年&1000回を迎えるウェブラジオイオシスルポ放送局では、皆様からのお便りをお待ちしているのだ。毎週木曜日21時から生放送公開録音中。ぬるぽぬるぽぬるぽぬるぽだよ。
CM が明けてもカツオ節の話しちゃいますけど、
お、すごい。
今スパチャをいただいてしまったので。
あ、スパチャありがとうございます。
好きな、
すごい
好きな節はソーダ節とサバ節です。なるほどね。
あ、サバ節なんてあるんだね。
ね、カツオ節いうてもいろんな種類ありますからね。
はいはいはい。サバ、ありがとうございます。キサラさんですね。ありがとうございます。
サバだって節になっちまうしな。
はい、松原瑞希さん。
あれですよ、ここの近所にある私がよく行くラーメン屋さん、うん、なんとこの今のご時世1杯500円の、
え、安い。
前からね、札幌ラーメンなんて700円ぐらいしまして、今900円ぐらいしますけども、いまだに500円のラーメン屋さんがあるんですけども、うん、そこで卓上にサバニンニク粉っていうやつが置いてあって入れ放題なんですけど、
ほう、
サバ節とニンニクの粉にしたやつのパウダーがあって、それ入れると美味しい、うん、サバ節、
うん、へえ、それそれちょっと家に欲しいな。
売ってますよ。
売ってんの。
300円で。
ああ、300円、リーズナブル。
500円でラーメン食って300円で節買って帰っていればいけますよ。
ああ、いいですね、
うん、
え、普通にそれなんかそれで酒が飲めそう。
うん、
もうもう、うん
うん、サバニンニク粉。
はあ、美味しそう。
ぜひどうぞ。
はい。最近、最近本当以前よりは料理に対する、
うん、
食べ物に対する関心度が高いから、いうのよし、
うん、すごい。
昔はもう毎日納豆卵かけご飯とインスタントの味噌汁さえ与えとけば大丈夫だったゆうのよしみが、最近はもうそれではもう満足できない体になりつつあるからさ。
満足できない体になってしもうたな、うん、
そう。
サバニンニクを多分ラーメンにかけるだけじゃなくて、まあそれこそなんか卵かけご飯とかでもいけんじゃないかな。
そうそうそう、
何でも美味しくなると思いますよ。
いいよね、
うん、何でも料理において使えば何でもいい班上がるドラが1枚乗るアイテムってあって、
うん、
ごま油とかバターとか、
うん、
に肉粉とか、
あ、
ぶっ込んどけばリャン班とかサン班乗ってきますから。
ああ、いいね、
うん、でもリャン班縛りでは上がれませんけどね。
ああ、うん、なるほど。
バターにサバニンニクをかけて加熱して「ヘイマチ!」って上がれないわけ。
上がれないか、
うん、そうか、そうそうそう、
それでお酒は飲めないか。
うん、ちょっとダメだね。
それに味の素かけたらどうすか。
それダメだね。
ダメか。
ドラさんに、いや、それはもうドラさんで上がろうとしてるもんだから。
あ、薬なし、ドラさんのみ。
そうそうそう、やっぱピンフとかがベースにないと。
あ、
ピンフ部分は冷ややっこのことね。
あ、
うん、冷ややっこ、かつお節だとリャンハン、リャンハン、あ、リャンシバはダメか。ダメでした。うん、ダメだったわ。
タンヤオとかなんかないとダメなんだな。
なんか考えないとダメですね。
ああ、セブンイレブンで売ってるタンスモークを買ってきて。
そうそうそうそう。
それタンヤオってことにして。
あれはもう食いたんみたいなもんですから。
そっかそっか。
うん。
じゃあ、それ、それに、それにじゃあバター乗せて。味の素ふりかけて、
はい、まあまあまあなんですよ。
もうかき醤油かけて。
ああ、すごい。
ああ、マンガン出ちゃうんだ。
麺単品サバニンニクマンガン。
ああ、それをほっかほかのご飯の上に。
わあすごい。
乗せて。
うん。
かき醤油かけて。
昆布ポン酢もかけて。
かけて。
ああすごい。
ごま油もかけて。
おお。
ついでにかき醤油もかけて。
流しマンガンだなそれな。
おお。醤油3回ぐらいかけたけど。
みんなが気づかないうちに醤油は3回かかってます。
おお、かけちゃったね。
うん、
調味料だけでご飯食べるのかい？食べますよ。私はもう時間ないときはもうあのご飯にかき醤油食べて、あ違う、かき醤油かけて食べますよ。
うん、
もう、うん、あもうあヌルポ放送局あと5分で始まるって時はそうしますよ。
まあでもなんかあれですよ、インスタントのソース焼きそばなんかもあれもほぼ調味料だけで食ってるようなもんですよね。
まあ味的にはそうだよね。
うん。塩分が高すぎてチョンボになっちゃう。
ハセンテンです。
肝臓がチョンボになってしまう。
わあやばい。
やばいな、肝臓チョンボ、腎臓チョンボはやばいな。
わあ
バップが高い。
わあ
2分ぐらい前のことを掘り返しますけど、
はいはい、
タンスモークを買ってきて、に対して、あそれは食いたんですねっていうタンがかかっていたんですね、これね。
そうそうそう
そうそうそう、じゃあやりますか。
えやりましょうやりましょうやりましょうっていうか、やってます。
掘り返すほどのことではない。
うん、セブンイレブンのねタンスモーク美味しいですからね。
ふつおたです。
はい、
群馬県チフタンさん、あざす。
あざーす。
拓也さん、ゆうのさん、民の皆様、ぬるばんはでございます。
ぬるばんは。
先日スタッドレスから夏タイヤの交換に行きました。
お、
しかも新品。年末のタイヤ交換をした時に夏タイヤそろそろ交換した方がいいですよと店員さんに言われたので、とはいえ料金は高かったです。軽自動車タイプでタイヤ4本工賃込みで5万円、ワイパー交換洗車とかで計6万円行きました。
うん、
セルモーターやらシガーソケットとか交換したので、近いうちに車検があるのでそれが終わったら新しい車へ乗り換えたいと思います。群馬県夏タイヤ。
おお、
春のお便りですよ。
そうだね、春ですね。いやいやいやいや、ありがとうございます。なるほどね、6万円。
まあ軽だと、うん、そうか、新品のタイヤ。
新品のタイヤ、ああ、そうね、タイヤね。タイヤはね、消耗品だからね。
そうだね。
昔、私乗ってた軽自動車。
はい。
最終的になんか、もうそろそろ廃車かなっていうくらいの時は、もうタイヤ最終的にツルツルになってて、溝がもうほぼなくなってましたから。
うん。
あれは危なかったね。
そうだね。
うん、で最終的にパンクして、
あ
パンクしちゃって、それででもなんかそのままタイヤ交換とかに走っていったから、そうするとねタイヤパンクした状態で走ると良くないんだよね。あの曲がっちゃうんだよね、いろいろ
でしょうね。
うん、もうボロボロだったな最後。
あ、
三菱のミニカってやつ最初乗ってたんですよ。
懐かしい。
うん、あれはやばかったね。
あの函館まで高速道路を疾走したでおなじみの、
あれでよく行きましたよね。
うん、
あれで高速道路でさ、それなりのスピードを出してるとさ、
うん、
もう車体がさ浮きそうになるんだよね。
飛んでっちゃう。
そうで、なんか横風がビューなんて吹いた時にはですよ、もうコテンって行きそうでさ怖かったよね。
もう
高速道路ね
ヒュッて飛んでって、こう噴火湾にドボーンみたいなね、ありますよ。当時は多分どっちもの携帯を使ってですよ。
うん
うん、
うん、そうそうね、よくあれで、よくあれで、あの冬の中山峠とかよく越えてましたよね、あれで。
うん、
三菱ミニカで。
三菱ミニカで。
うん、本当事故らなくてよかったよね、本当ね。
事故るとバップが高いですからね。
バップね、バップ、まあ、うん、バップね、8000点ね。
8000点、1万2000点では済まないですよ。
そうね、そうね。
うん、 でも未だに、いや学生の頃でしたっけね、
うん、
みんなでイオシスメンバーとかで函館へ行って、
うん、
なんかあれこのホテル安いねっつって予約したら、うん、あの宴会場、この話前にしたと思いますけど、
うん、
宴会場の細長い部屋があって、
うん、
そこに布団を8枚ぐらい並列にトントントントントントンって並べて、うん、そこで寝たよっていうのが楽しかったなっていう話。
そうそうそう
宴会場で寝るっていう。
あれ一泊3500円でしたよ一人。
なんで覚えてるんですか。
いやなんかもうインパクトあったから覚えてますよ。
あれはなかなか良かったです。函館宿安いんだよ今どうか分かんないですけどもね、
うん、
今ホテルも高いですからね。なんかインバウンドのあれが多くて
ね、
うん、皆さんもぜひ宴会場で寝てください
あのプランまだあんのかな。てかあの宿まだあんのかな。
どこだろうなあれ。
どこかな。
うっすら場所は覚えてるけどあんのかな。もうだって二十何年前でしょ。
そう、なんか部屋のその宴会場だから、もともと宴会場だったような部屋だから、うん、あの部屋の端っこと端っこ2箇所に冷蔵庫が置いてあって、
うん、
寝てる間たまにブーンって冷蔵庫が鳴ってうるさくて。
あれ現役の宴会場だと思いますけどね。
あ、現役で使ってたのか。
ああ、そういえばあれですよ、うん、9月に台湾で例大祭あるじゃないですか。
はいはい。
あれ久しぶりに行ってヌルポ放送局収録したら久しぶりの台湾ヌルポになるんじゃないですか。
台湾ヌルポ、
うん、
はいはい。
前の時が何回だったか忘れましたけど
あー、あったね、あったね。
ウンタン屋の時だっけ。もっと前か。博士多分1回ぐらいしか台湾行ってないはずなんだよな。ウンタン屋の時か。あれでもその時ユーノさんいましたっけ。あの博士があの収録するよっつって寝ちゃって寝息がずっと入ってるっていう。
いや、その時は私はいなかったような。あれなんかでも別の時に、なんか
別の時か、
台湾のなんかデパートかなんかの地下にご飯食べるとこあって、
うんうんうん、
フードコートっぽい感じのレストラン街なんだけど、フードコートみたいなとこでなんかご飯食べたりしながらヌルポ取らなかったっけ。
え、
あれは違うか。
え、
あれはただご飯を食べただけか
多分。
うん、どうだっけな、いびきの時どうだったかな。
どうだっけな、何回だったんだろうな。
全然覚えてない。自分は台湾3回か4回行ってるはずなんですけど、
うん、
なんか結構たくさん行ってるから、
うん、
2回目以降は、なんだろう、記憶が混ざってんだよね。1回目はすごいよく覚えてんだけど。
うん、うん、うん。
地下でビール買って飲んでるやつ。そう、それ、
うん。
それ台湾だよね。
その回は多分2人で行って、
うん。
普通に即売会やって帰ってきただけの時の話じゃないかな、地下でビールは。
そうね。そうね。その時なんか録音したのかな。
いや、してないです。
してないか。
うん、博士いびきもっとそのずっと前だと思います。
うん、うん、
そんな全く過去のことを覚えていない我々向けの提案来てます。宮崎県木更さん、あざす。
あざーす、木更さん、ありがとうございます。
イオシス1000回記念企画検討委員会、こちらでしょうか。どうも木更です。
はい、
新コーナーの提案。
お、
そろそろヌルポも1000回ですので、1000回分を振り返る企画があってもいいかもしれません。そこで新コーナー、クイズコーナーの派生、ヌルポ検定。かつてヌルポでやっていたクイズコーナーで過去のヌルポの出来事クイズ的な投稿をしたことが覚えがあります。これを発展させてヌルポのクイズコーナー形式でユーノさんや博士に回答してもらうという企画です。
うん、
例えば701回から750回まで募集として出題範囲を告知して、例えば702回放送である曲をかけたら地震が起きました、その曲は恋のラブラブ初デート丸か×かなどと、かつてのクイズコーナーのようなテイストで出題する感じです。
うん、
答えは丸です。もしある程度集まればヌルポ1000回分の記憶をまとめた冊子ができるので一石二鳥じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
おお、いや、あったね、それ。地震起きた話あったね
言われれば思い出しますね。
そうね
うん、初めて行った台湾の時のねガイドさんの名前はね何だったかみたいなね。
はいはいはい、うん、今コメント欄でいただいている、
うん、
ご新体さんね懐かしいね
懐かしいね。ご新体さんの口癖何でしたっけ。
ご新体だけにご心配なく
日本人向けの
そう、一番最初に台湾みんなで行った時、
うん、
バスツアーね、バスツアー行って、うん、ご神体さんがガイドしてくれたんですけど楽しかったですね、うん、
ザンね、
ザン
懐かしい、
中国語でね素晴らしいっていう意味のザン、
ザン、
そうそうそうそうね。クイズ出しても回答全部チンチンっていう人もいましたね。いますね。
あ、いますね。
ボイドさんのことですね。
クイズこれ成り立ちますかね。どうなってますかね。
印象的な回っていうのはあるよね。結構ね。
うん。2009年だって初回の台湾。
わ。
違う、2008年だ。
わ。
2008年。2009年が雲端屋で博士行ってるわ。
ほう。
ああ、やっぱり博士1回しか行ってないし、その時はユーノさんは行ってないね、台湾ね。
やっぱりそうだよね。
うん。
うん。
ちゃんと記憶はあってたね。
うんうんうん。
なんか、あ、
ほう。
いやー、でも、ずいぶん海外行かしてもらってよかったですよ。
いや、ほんと。もう、私は、今、パスポートが期限切れのまんまですよ。
やっぱり、コロナって、パスポート切れている人が多いらしく、取得率が非常に下がってるみたいですよ、今。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ、必要になったら、また、手続きしに行けばいいかと思ってるので。
そうそうそうそう。
うん、しばらく、期限切れのまんまに放置してますけどね。
いや、9月の台湾どうしようかなと思って。
はい、
あれなんです、航空券が高いのと円安でね、もうねしんどいんですわ。
ああ、まあね、そうだよね。どうかな、台湾は。まあ久々に行きたいものの、
うん、
まあ結構行ったからね。
そうそう、
うん、
まあ、
この前地震でちょっとね大変そうになってましたけど、
まあそれもあるんで、なんかなんせ例大祭が台湾でやるのが4年ぶりだったか5年ぶりだったかなんで、うん、まあ顔見せ興行ぐらい行ってもいいのかなとは思いますけどね。
うん、
えい、わ、すごい、
あ、モックさんの写真、いきなり画面がいきなり画面が
いきなりモック、
すごい、皆さんの知ってたり知らなかったり、皆さんこの人知ってますか、モックさんって言うんですよ。
いきなりモック、
はい、あ、ハロー、ハロー、センキューセンキュー、 I have no idea what you're saying but you seem chai you seem chill and I love your music thank you thank you very much。
これ台湾の台北101っていう有名なね高いビルの展望台のあたりにあるところで撮影してますね。
はい、
あの免震構造の玉がでかい金の玉があるんですけど、その前にあるオブジェクトで木さんが写真撮ってます、
うん
うん、この頃から金の玉だったんですね。
ああ
、全画面木さんでびっくりしたそうでしょう、そう思います。
もう最近イオシスを知りましたっていう方は、あの今の写真見てもこれ誰ってなっちゃう、うん、
博士って誰ですか。もう普通にギャグじゃなくなってきてますからね。
まあそうですよね。そう、モックさん、MOC と書いてモックさんっていうね、イオシスメンバーがいるんですよ、皆さん。
いるんですね。
うん。あ、ブレンディスティックさん、翻訳ありがとうございます。ありがとうございます。
さすがにこれ15年前となると、台北の街並みもちょっと古いな。あの、LED とかがあんまりない。
うん。
今、テッカテカじゃないですか、香港とか、台北とか行くと。
あ、そうですよね、きっとね。
うん、
はあ、
みたいな。そろそろ1000回放送も近いですから。
そうね、あの去年イオシス25周年イベントやったじゃないですか、
うん、
だからイオシスを振り返ると去年と被っちゃうんで、
うんうん、
ヌルポ放送局に限定して振り返るっていうのはすごくいいですよね、うん、
まあ言うてヌルポのイベントでやってますけどね。
まあね、多少ね、
うん、どうしようかな。あと半年あるから、まあまだ考えなくていいか。
あと半年もある、
あと半年もあるっていう気持ちと、今年もう早くも3ヶ月経ってんだよなっていう気持ちね。
わわわ。もう4月だからな。
もう4月も3分の1終わってんだよな。
やばくない？
やばいんだよな。
やばいな。
どうなっちゃってるんだい？
でも私はなんか個人的には今年はね、なんだろう、筋トレ、ゴールドジムも再開したし、
うん、
毎週木曜日はピクシブファンボックス記事書いてるし、
お
2月ぐらいからオイシックスも始めたから、料理もしてるから、
お
今年はね、私は結構充実しつつありますよ。
あ料理ネタあった、
料理ネタ。
もう一つ、普通おた、群馬県ミスチャさん、あざす。
ミスチャさん、あざーす。
2月にいただいております。はい、タクヤさん、ユーノさん、村民の皆さん、ヌルバンは。
ヌルバンは
毎回楽しく拝聴しております。早速ですが、新しく買った電子レンジの使い具合について投稿します。
うん、
購入したのは日立のヘルシオオーブンレンジです。
ああ、いいやつじゃん。
私はオーブン機能を使うことはほとんどないのですが、妻と娘は早速クッキーを焼いたりしていました。他にも天ぷらや揚げ物をサクサクに温める機能もまあまあだったのですが、実は電子レンジよりもおまけでついてきたものの方が驚きと感動がありました。それはレンジメイトという電子レンジ専用調理器具です。看板として掲げているのは電子レンジで焼き魚ができる、焼き目がつくことです。我が家ではベーコンエッグやハンバーグ、チキンソテーなど中まで火を通したいけど表面をあまり焦がしたくない焼き料理がいい塩梅で調理できるのでとても重宝しています。
うん、
火加減も不要、基本ほったらかし、焼き足りなければ追加で数分、レンジ調理中に他の作業もできて非常にありがたい調理器具です。
おお、
このレンジメイト単独で購入するにはちょっと気が引ける値段ですが、電子レンジ購入時におまけでついてくるものとしては一級品だと思いました。
うん、
皆さんも電子レンジを購入する際はレンジメイトがついてくるものにしてみてはいかがでしょうか。これからも楽しい放送期待しております。レンジメイト、
おお、ありがとうございます。
レンジメ
イ
ト、なんかレンジメイトの前にまずオーブンレンジってあんじゃん。
うん、
電子レンジじゃなくてオーブンレンジ、こう、
うんうん
うん、電気の力でこう空気をはちゃめちゃに温めるオーブン機能によってこう物をこう温めて調理しようっていう乱暴な機械じゃないですか。
はいはい、
なんか機械、オーブンレンジの筐体がめちゃくちゃ熱くなることに対して俺なんかすごい不安を感じるのであんまり使わなかったな。
あー、なるほど。
うん、なんかすごい熱くなんだよね。
うん、
単にトーストとか焼くだけにしてはなんかオーバースペックだなと思って。
ああ、確かにね。
うん、家ではトーストは焼きませんけども。
うんうん、
レンジメイトどうですか。
レンジメイト気になりますね。
お便りの内容が地上波 AM ラジオ昼帯昼帯すぎる。視聴者層、聴取者層が。
いやー、でもなんか本当料理、
うん、
最近やってるんで、
うん、
興味あります。あの、それこそ電子レンジも新しいの欲しいなってちょっと思ったんで。
そうですね、
まあ今使ってる電子レンジまだ使えるんですけど、全然使えてるんですけど、多分もう20年近く使ってるやつなんで、
それは
多分人生で最初に買った電子レンジそのまんま使ってるんで、
すご
大したもんじゃないんですけど。
いやー、なんかでもちょっといい電子レンジを買って、なんかこう調理レシピブックみたいなのがついてきて、こう、
うん、
このボタンをピッて押せばなんかグラタンかなんかができますとか、なんかいろんなメニューがこう書いてあるじゃないですか、本体の下に。いいやつって一回も使ったことないんだよな。
そうそうそう、私も今まではそうだったんですけど、
うん、
これからはちょっと活用したいなという。あとね、 あとね、ホットクックってあるでしょ、最近。
おー、聞いたことあるね。
ホットクック、なんだろう、いろいろ製品名は違うかもしれないけど、
ヘルシオホットクック、ああ、はいはいはい、
とか、あとなんかクックフォーミーとか、なんかいろいろあるんでしょ最近。炊飯器っぽい見た目してる、
うん、調理してくれるやつでしょ。
そうそうそう、あれすごい気になってて、蓋閉めて、あ、食材入れて蓋閉めて、あとピッてやっとくだけで。
一人二人向け小さいやつもあんだね。
そうそうそうそう。
無線 LAN 機能ついてるよ。
あ、そうなの？無線 LAN。
すごいね。これで、これの液晶画面で、ブルーアーカイブ G アニメーション見れるね。
そうなの？
無理か。見れるの？モノクロじゃ無理か。
ブルーアーカイブを遊べちゃうの？
遊べちゃう。すごいね。無線 LAN 機能ついてるから。
うん、スペックが足りなそうだな。いやでもなんか気になってて、この前ね、街中でロフト、あの黄色い看板のロフトってあるじゃないですか。
初老が飲み会をする方じゃなくて、
そうそうそ そう別な方、なんかいろんな面白グッズとか売ってるロフトあるじゃない。あそこ行ってさ、調理器具のとこ見たんだけどさ、まあホットクックみたいなやついろいろ今売ってて、
あ
でなんか揚げ物とかできるやつあって、
あなるほど。
で揚げ物、まあ唐揚げとかさ家でたまに作るんだけど、やっぱ油跳ねたりして大変じゃないですか、
はい、
でもああいうホットクック系のやつだと油入れて、
うん、
蓋閉めちゃうから、
うん、
油飛び跳ねたりとかもないし、
うんうん、
なんかめちゃくちゃいいなと思って、あれ系をちょっとね今ね買おうかなと思ってますよ、
いいじゃないですか。
そう
これっていうファンボックスの記事書いてください。
書く書く。ある程度ね自分の今いろいろオイシックスでたくさん料理作ってるんですけど、ある程度写真たまったらファンボックスに記事書こうと思ってて。
電子レンジの中めっちゃ汚れるよ。
あそうなんだ。そうそうそう、なんかでもその完全に蓋閉めちゃうやつ、
うんうん、
ホットクック系だと多分いいんだよね。なんかもう人によってはガスコンロ使わなくなっちゃったぐらいな人もいるんですって。ホットクック便利で。
なるほど。
ガスコンロの上にもうホットクックドーンって置いちゃって、ガスコンロ使わないから。
でガスの火バチンってつけて、
つけちゃうとつけちゃうと大変なことになるけど、うん、
へえ。
だからなんか置き場所はそこでよくて、
うん、
みたいな。
あ私家でカレー作るの好きなんですけど、
うん、
まあなんていうの、玉ねぎ炒めたりして鍋でね、
うん、
茶色に飴色になるまで玉ねぎを炒まさるのをこうちょいちょいいじくりながら虚無の気持ちになるのがいいんですよあれ、
うんうん、
でもホットクックがあれば、
うん、
材料ぶっこんで、
うん、
ポチーってやればもうできるわけでしょカレー。
そうそうそうそう、
それはそれでいいね。
そうそう、うん、
虚無の気持ちにはなれないんですよそれでも。ホットクック使うと、
うん
うん、あれ虚無の気持ちになるのがいいんですよ料理って。
そうね、
うん、温泉
そう、うん、
温泉入ってぼーっとするとかさ
はいはい、
うん、やっぱそこでこう阿部寛のホームページ開いちゃうといろいろ考えちゃうから
ホットクックとか、
うん、
冷蔵庫とか最近液晶ついてるからね。
そうそうそう、
ブルーアーカイブは動かないけどね阿部寛のホームページなら。
それ見れます。
ホームページ
ホームページとは、
うん、ウェブサイト開けるよね。
虚無の気持ちになるですよ
虚無の気持ちになるでしょう、なるですよって、そのニナちゃんのコメントがすごい完全に一文字もうたがわずかぶってるのすごいね。ニナちゃんが2人います。
何裏でなんかディスコードかなんかのヌルポ村民チャンネルかなんかがあってこう示し合わせてんの、うん、よし今から虚無の気持ちになるですよをコメントに打ち込むぞっていう、そういう相談してんのみんな
我々が知らないファンコミュニティが。
そうそうそうそう、
うん、
ああ何の話でしたっけ。
なんだっけ、料理の話。
うん、
まあでもレンジメートもちょっと調べます、これ。
うん。
うん、調べますっていうか、今、レンジ メイ
ト。あとあれですわ、おすすめはね、私が最近見ている YouTube のチャンネルで、まかないチャレンジっていうチャンネルがあるんですけど、あの天ぷら屋さんの店主がまかないを毎日作って撮影してレシピ教えてくれるっていうシンプルなチャンネルなんですけど、それの真似をしてあの料理をちょっと作ることがありますね最近ね。
はいはい、いいですね。
最近作ったのはね、新玉ねぎとオクラの3倍酢漬けですね。
はあ、
今冷蔵庫にあります私。
あ、すごい、いいね。
おじさんがやってるから、まかないだから真似できるんですよ。
はいはい、はい、
うん、なんかね、ホワイトソースを作ってとかそういうの絶対出てこないから。
ああ、うん、そうね。
まかないチャレンジの安倍さんの口調がだんだん癖になってきますから、何回か見てみてください、うん、やっぱねテンプレがあると楽なんだよね、ああいうのね、うん、ああいうやるときね、うん、まあいいや。
今私レンジメート調べてたんですけど、
うん、
これ画像検索見たんですけど、これあれだわ、私まさにこの前ロフトで見かけたやつだ、これもあった。
ああ、はいはいはい、
ロフトで売ってたレンジメート、これね、ちょっと欲しいなってちょっと思った、これ見たときに、ロフトで見たときに、
うん、
これ絶対便利だよ。普通にレンジメートだけ買うかも、まず。確かにね、お便りいただいてた通り、単独で購入するにはちょっと高い気もするんですよ。5500円ぐらいするから。でもこれあれば、お魚焼くときとか、肉焼くときとか、すごいいいんだよな。
まあ、でも、あれでしょ？ 2 回ぐらいやったら満足して、うん、使わなくなっちゃうんでしょ、う
ん、安心してください。オイシックスなら週に1回必ず料理が材料が届きますので、もう無限に使い続けます。でかいでかいでかい
でかい、
効果音がでかい。そう、いや、なんか別にオイシックスからお金もらってるわけでも全然ないんですけど、
お金もらった方がいいんじゃないですか。もしもし、オイシックスさん、お金くださいって、
むしろ払ってますけど。毎週届くんですよ、ほっといても毎週届くんで、
うん、
まあほっときはしないんですけど、
あの、はい、
君のことを放っておきはしないんですけど、
あ、はい、
あの放っておくと大量に届いちゃうから、ちょっと減らすんですけど、うん、自動的になんかメニューとかレシピをね、いくつか良さそうなのおすすめしてパッケージ毎週提案してくれるんですよ、
うん、
でそれ全部そのまんま来ちゃうとちょっと多いんで、3分の1ぐらい消すんですけど、
あ、
消してでなんか確定とかしとくんですけど、で毎週届くんで、なんかもう調理器具にお金を使おうかなっていう気分になってますよ。
うんうんうん、
あと、うちの台所のあの棚とか、まだ空きスペース結構あって、
お、
あの台所の上になんか棚あるじゃないですか。
うん、
バタンって開く。あそこ一切使ってないんですよ、上。
え、
上全部開いてん。下はまあそれなりになんか鍋とかフライパンとか適当に収納してるんですけど。
うん、
全然まだ空きがあるんで、
へ
ー、ちょっとこれは今年はあれだな、料理とヒメウズラの飼育を頑張っちゃおう。
ゆうのよしみのここ空いてますよ。
そうなの。はい、
まあ食い物は気をつけた方がいいですね。
そう、
よし、パープリッカ、
そうしましょう。
よいしょ、カムトゥーライフ DWAT リミックスです。 こちら2023年10月10日リリースはイオシスリズミカルワークスパーフェクトヒッツ収録曲です。初出がですね、コナミさんの音楽ゲームダンスダンスレボリューションに、アムさんが提供したニコール・カリース歌唱のカムトゥーライフという曲ね、まあ、かなりあれした曲だと思いますけども、こちらのリミックスとなってます、はい、聞いてください。へいへい、
はい、
音楽ジャンルシンゲリって書いてます。
シンゲリ、
やっぱりユノさんはキッチンのね、あの収納の上の部分にシンゲリいっぱい詰めるんでしょ。
そうね、あそこ相当入るよ、
うん、相当3ヶ月分ぐらいはシンゲリ入ると思いますよ。
入るね、入る入る、3ヶ月分、
はいはい、3食食べても3ヶ月分のシンゲリ入ると思いますよ。
え、90食分ってこと？
うん、入る入る。
入るね、きっとね。
シンゲリ。
うん、なんか、ぴっちり詰めれば入るね、きっとね。
うん、いけるいける。
賞味期限3ヶ月持つのかな、シンゲリは。
半年いけると思いますよ。
半年、うん、シンゲリってなんだ？シン・エヴァンゲリオンかな？
おー、シン・エヴァンゲリオン。
シンゲリの巨人？進撃の巨人？
なるほど。いろいろあるね。
うん。
うん、ディワット君はなんかシンギリについて熱く語っていたような気がします。
ほう、
あ、よいしょ、そうそうそうそう、それそれ、
ああ、新婦お披露目生放送かなんかやってやったね。
うん、
やったやった
やったやった、
ああ、
すげえ、
自分もいた気がするけど、
すげえシンギリについて語ってんなと思いながら、
ああ、
うん、横でなんか水飲んでましたけど、
うん、全然覚えてないな。おう、
三つおたですね、
うん、
よいしょ。
ゾンゲリパニック懐かしいね、シンゲリパニック
懐かしい、
うん、
所在地秘密もぎたてしろ白玉、アン三つおさんからいただきました。ありがとうございます。
お、ありがとうございます。アン三つおさん、
もぎたて白玉、アン三つおさん、
うん、
白玉ってもぐもんなんですか？
おう、
もぐか、まあ、もぐもぐ、
まあ、もぐもぐもぐもぐ
もぐもぐ、かわいくなっちゃった。
おう、
いいよ。今年のゴールデンウィーク急に祝日が増えてなんやかんやつながらないかな、三つを。毎回 なんか火曜と水曜と木曜を休めば10連休って言ってきますけど、火曜と木曜と水曜と木曜は休めないんだよ普通。どういうつもりなんだよあいつらは。
ええ今年ってどうなってんのゴールデンウィーク。
今年は火曜と水曜と木曜を休めば10連休 10連休ですね。
ああ結構くっきり、
はい、
くっきり分かれてんだ。
そうですね、飛び石って感じでもなく、
あ
火水木は平日ですね。
ああほんまやね。
休めばじゃあないんだよ。
休めばいいじゃん。
でもこちとら M3 と例大祭あるからね、もうしっちゃかめっちゃかです。
はい。逆にちょっと逆に仕事している気分ですよゴールデンウィーク我々はね。
逆に休みないですね。
ないね。
ああ
まあ逆にだから火水木休もう。そこ
いやー例大祭の準備しなきゃいけない。
あそっかそっか。
まあまあまあ例大祭の荷物も前週に送る予定なんでそんなないですけど、
はい、はい
はい。ゴールデンウィークね、皆さん、うん、ゴールデンウィーク何するんですか。
皆さんは何するんですか。
でっかいレゴでなんか家でも作るんですか。
でっかいレゴ。でっかいレゴ。
適当なことを言った。
お
う、よいしょ。あ出てない。よいしょ。そう M3 もありますね。
そうそう M3 とね例大祭あるんでね、我々はね東京に行くんですよ。
行って帰って行って帰ってですよ。
そう特にね東京で遊んだりもせず、
うん、さっさと帰ってきますね。
うんそうなの。
うんと安光雄さん続き。
はい。
子供が嘔吐して高熱を出したら晩酌やラジオ投稿どころではなくなるんだ三つを。
ああそうですね、それはね大変ですよ。
それはそうだ。
ああ嘔吐して高熱はねちょっと心配になるね。お大事にしていただいて。
子供はすぐ熱出すからな。
はい、
うん、5月1日が水曜日は令和元年以来。あ、即位の日。あ、即位。はあ。
ここが即位の日で10連休になったのが6年前。アスパチャありがとうございます。キサラさん、いただきました。ありがとうございます。
追加情報もらっちゃった。
なるほどね。即位の日なんてあったね。
ね。
もう、毎年、その後毎年休みになるわけではなかったんだね。
うん。
さすがにね。
アンミツオさん、続き。
はい。
最近 BS のぬるいバラエティ番組が作業用 BGV に最適なんだな三つを。
ああいいですね。
うん。
まあそのぐらいがいいんだよね。なんかね。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
ずっと見てなきゃいけないとね、作業用になりませんからね。
そうそうそうそう。なんかぬるいバラエティ、そうね。
うん。
ぬるぽもそんな感じでやっていきたいね。
という名目でね、ダラダラやってますけどね。
そうしよう。
そういう名目でお願いします。
うん。
ありきらで、ジャーマネさんや TSZ さんと小粋なトーク、憧れるけど自分には無理なんだなぁ、三つを。
ああ。
老後は再生数が一桁のラジオを、ポッドキャストか何かでやりたいなぁ。ミスチャ。
ミスチャさんだった。ミスチャさん出てきた。
ついに尻尾を出したな。
まあ最初から頭から出てましたけど、なんかもうね。
ボロ出しだしたね。
もうね。うん。
ボロッと出てましたね。
うん。いや、でもありがとうございます。そうね。再生数が一桁のラジオ。
うん。
いやなんかもう配信する側の人たちがすごい多いじゃないですか今の時代。
そうね。
まあ誰でももうスマホでやろうと思えばね、いつどこでも配信できちゃうから。
うん。
そうすると一人ん違う、だから一人が配信してそれに対して何人が聞いてるかみたいな。
うん。
これ日本人口1億人がもう全員配信してたらさ、
お
っ、もうそれを聞く側がいなくなっちゃうわけ。
ゼロ人。
うん。再生数ゼロ。
誰も聞いていないのである。
もうまあだからね、海外の方に聞いていただくとかね、しないとね。
でも海外70億人の人が全員ポッドキャスト始めたら誰も聞いてくれないのである？
そうだね、うん、もう70、世界でもう70億個の配信が、
こわ
ー、 YouTube とか TikTok とか、
こわ
ー、 LINE ライブとかポコチャとか、いろんなとこでやって、もう再生数ゼロ。
わあ、
もうあの宇宙人に聞いてもらうしかないね。
でも宇宙人も
宇宙人宇宙人っていうか外星人に聞いてもらわないとね。
そうだね、
宇宙人っていうとなんか地球人も宇宙の人だからさ、
うん、
宇宙人だからさ、
うん、
外星人って言った方がいいんだよね、シン・ウルトラマンみたいにね。
外星人、
うん、
外星人のみんな聞いてる。
そうそうそう、そういう感じで、うん、
言葉が通じねえんだよな。
それはまあなんかあのすごい超科学力で、
ああまあ最近は、ね、
翻訳して、うん、
音声認識と翻訳がもうちょっと良くなればいけるかもしれないですね。
そうそうそう、最近はねもう英語字幕リアルタイムで出して、
うん、
配信してる VTuber さんとか YouTuber さんいますから ね、
結構翻訳いいとこまで行ってますよね、英語、日本語 to 英語であればね。
うん、うん、そうそうそう、
結構いけます、
すごいよね。
あれヌルポでも出した方がいいか、あの英語翻訳、日本語 to 英語。
そうそうそう、あのやれるんですよ、
うん、
あのなんだっけ、ゆかりネットコネクターネオでしたっけ、
うん、ゆかりネットコネクターはコネクターするだけなんですけど、 あれなんか最近いい感じのあの字幕出してくれるソフトなんて言うんでしょうね、よく知らないんですけど、はいはい、調べてもこう字幕、
そうそう、ゆかりネットコネクターネオと何かを組み合わせて字幕出しますみたいな、うん、そんな感じよ、
うん、
できるんだよね、
できちゃうね、
うん、すごい世の中ですよ。
続いて
はい
岡山県もやしコーヒーさんさす、
あざーす。
6.8 億使った人を見ると4630万円の人が霞んで見えちゃうね、3つをいましたね
いましたね、あの人もなんかネットカジノかなんかに使っちゃったって言ってたんでしょ。そうそ
うそう、とかしましたね、
ね、すごいね、 6.8 億ね、
4630万円なんて可愛いもんじゃないか。
そうだね、もう桁が違うからね、
うん、
文字通りね。あ、こんにちは、こんにちは。ハロー。ハロハロー。トルコの方ですかね。コメントいただいてます。ハロー。センキュー。
イェイイェイイェイイェイ。
トルコ語がわかりません。
わかんないね。
うん。
続いて。
はい。
石川県、あれ以外の3倍さん。
あざーす。
作者休養のため、三尾先生は今週お休みです。ババコンガ。
ああ。オン。
オン。ババコンガさんからいただきましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは三尾じゃなくて。
ババコンガですね。
これね、ちょっとあんま触れられないけど。
あ、そうですか。
あれ以外の3倍さん、今日コメント欄で名前変えてません？
なんとかコンガさんに、
うん、ちょっと ね、あんま触れられないんだけど。
ちょっとわかんないんですけど。
うん、そうかなってちょっと今、
うん、
あの、思ってます。
思ってます。思ってるけど、口にはしません。
う
ん、
そうね、そうね、うん。
言ってますけどね。
うん。
最後。
はい。
福岡県 E チャンピオンさん、あざす。
あざーす。
言いたいこと言ってもいいじゃない。裏垢だもの。三つを、
うん、そうそうそうそうね、裏垢際どいな、際どいね、際どいね、うん、そうだね、裏垢ね、まあ、
はい、
何言ってもいいんじゃないですかね。
そうですね、久しぶりにでもあれですよ、なんとかでもいいじゃない、なんとかだものっていう正しい三つを構文ですよ。
本当だ、
久しぶりの、
本当だ、ちゃんとなんか原点に帰ってきた気がする。
うん、令和最新版三つをたですよ
ね、え、本当本当本当。
こんにちは、挨拶のできる女性声優です。三つを、
あ、うん、ちょっと危ない、際どいね、際どいよ。
これちょっと僕何のネタか分かんないですけど、説明してもらってもいいですか？
いや、ダメです、説明はいいです。
できないのか、
説明するのはできないのか、ちょっと難しいですね。ちょっとヌルポでは難しいですね。
どこならいいんですか？
初老飲み会とか。
わかりました。もう一つ、
はい、
胸の部分だけはだけてビキニになっている衣装がすごく好みなんですけど、あれって名前があるんですかね、三つを。
ああ。胸の部分だけはだけてビキニになってる衣装。
うん。
ああ、はいはいはいはい。なんか名前あんのかな。
名前つけちゃえばいいんじゃないですか。
つけちゃえばいい。
シンゲリって。
シンゲリ。あれかい、なんかジャージとか着てて、そのジャージをジッパーをビーって下げると中にビキニ着てますみたいな、そういう形状。
うん、
あ、もう最初から、そうか、別にジッパーを開けなくてももう最初から胸のとこだけはだけてるやつ。
うーん、
乳首は出てないんだよね。出てないんだよね。
出てないね。
ビキニだからね。
そうだね。
どっから乳首って今出てきた？
出したがりなんだね。
ああ、そうね。
ブルアカにあるんですか？
ブルアカにある。ああ、はいはいはいはいはい。ちょっとわかる。ブルーアーカイブでなんかそういう服着てらっしゃるキャラクターいますね。
今なんか胸の部分だけはだけてビキニになってる衣装で Google 検索してるんですけど、
うんうん、
なんか父のれんっていう言葉が出てきてすごい気になる。なんだよ、土のれんって。いやー、夜中欲望にはキリがないですね。
そうですね。まあでもブルーアーカイブの衣装はね、
うん、
結構すごい、あのフェチというか、フェチっていうか、なんていうか、なんだろう、また新しい感じのデザインね、出してきてますからね、ブルーアーカイブのキャラデザはね、すごいよね、進化してるよね、やっぱり。
そうだね、
なんか世の中のキャラクターやっぱりすごい進化してますよね、いろいろね。うん。
みんな詳しいね。
うん。父の連はアズレンでよくありますよね。そうなんだ。
父の連は肌毛ビキニとは別ジャンルでしょって。
肌毛ビキニ肌毛ビキニ、
すごいな。
なるほどね。
なるほどな。
うん。
これどっかの作詞に反映させていただいて。
うん。
ブルアカの作詞に父のれんっていう単語入れてもろて。
入れられるかな。それは結構難易度が高いな。
難しいね。無理やりねじ込んどるね。
あるかな。
どうでしょうか。
うん。
じゃあちょっとチャットの方はそっちの話を続けていただいて。よろしく。
あ、肌毛ビは今暫定的につけた名前ですけどってコメントいただいてますけど、でもすごいしっくりきますね。
うん、肌毛ビキニ。
肌毛ビキニいいんじゃないですか。これ、
はい、
これヌルポ発祥で。
ヌルポ発祥の。
待ってね、もうあるかな。肌毛。
あれか、裸ビキニで商標登録取るか、どうか、
商標
使えるかこれ、どうだ、
商標まで取っちゃう。あのダブルクオーテーションで囲んで検索すれば、
うん、
あでも出てくる、裸ビキニ、あすでにもう裸ビキニでツイートがありますね、 X のポストがありますね。
ああ、全面肌毛。
ほう。
あんまりエッチな話をするとなんかダメじゃない、
はい、YouTube からバンされちゃうよ。
そうそう、
怖い怖い
怖い怖い、
はあ、危ない危ない、
あ怖い怖い、
危ない危ない。
よし
よし、
ちょっとだけ写真を、あ時間ないか、やめとくか。
今ちょっと写真見ます。
10時25分ですけど、ちょっと見ます、うん、ちょっと見ます、
見ましょう。
岡山、ドライブした、3日 日目ですけども、この日はですねまた朝8時に車を借りて夜8時に、車を返すという日程で岡山中心部を出発しました。
はい、
まずこちらですね、なんか雲に空に雲の線がビャーって伸びてたんですね。写真を撮りましたけど、
はいはい、
こちらじゃーん、後楽園、岡山後楽園、
おお、
庭園ですね。朝行ってみました、
うん、
開園したてほやほやだったので人があんまりなくてね、もう風もないから、こう池にこう景色がこうね鏡のように映って綺麗ですね。これすごいですね。
いいね、
非常にいいですよ岡山後楽園。
おお、
松戦国時代のなんか誰か作ったんでしょう、これこれこれ、岩を砕こうとしたけどなんで途中でやめちゃったんだろうってやつもありましたね
これこれ何なの、
何でしょうね、
この袋はどこからでも切れますって書いてある袋を切ろうとして何箇所も切ろうとしたんだけど結局切れませんでしたみたいな、
結局ハサミで切っちゃったやつ、
うん、そんな感じだね。
くさびをいっぱい打ったものの割れなかったんですね。
割れなかったね本当は何なんだろうね、
わかんないね。あ、ここに書いてあったね、うん、次元堂池田綱政がなんたらかんたら花崗岩を36個に割って運び元の姿に組み上げた。あ、割ったんだね。じゃあ、そうだそうだ、割ったんですわ、割って持ってきたんですわ花崗岩、うん、
もうコメントいただいてますよ。 Oh my god rock rock
this is rock
thank you thank you ハロハロ、
間違いね
え、ロックピクチャー、
こいつは間違いね
え。
いいんですよこの庭園、心が
すごいね、
落ち着くですね。こういうね、中に島がかかったね、なんか見立ててるんでしょうねこれね。
あ、なんかその、
うん、
湖に映って、
うんうん、
反射してその真ん中の島がね、
うんうん、
映ったのと合わさってカレーパンマンみたいな、
シモンキン、シモンキンじゃないか、
シモンキンみたいな、うん、右にもなんか
シモンキンだ、
右の奥にも、
あ、右カレーマンマン、あ、これ何、
カネゴン、カネゴン、
カネゴンのカパルの口かなんかかその池田綱政が作ってなんかこう、やっぱこうなんだよ、戦国時代なんでもうすぐ人死ぬわけじゃないですか、心、はいはい、穏やかになんてやってらんねえけど、こういうのあると心落ち着くねっていうことだと思うんですよね。
なるほどね、
うん、渋い顔してますね。
お、
うん、
そしてさ、これを何百年もこれちゃんと残ってんのすごいよね。
そうっすね、
うん、荒れ果てたりしなかったんでしょ
湖に浮いた島、なんかアイテムが落ちてそうあるあるある、世界中の鳩が落ちてますよ。
そうねそうね、
ここのここね、ここは東屋ありますから、ここ行けばなんかよくわかんないじいさんいますよ。
はいはい、
で旅の扉からワープできますよ
ドラクエだとね、そうそうそうそう、
これ2月なんで全然緑、木、常緑しかないですけど、これ本当はこのなんかいろんなね、植物が生えて緑になったり花が咲いたりとかして、季節によってこういろんな色合いになったりなんかして、もういつ行ってもいいみたいな感じだと思うんですよね。
おお、
ゆいしんさん、約6メートルの竹山、いいんですよこれ、いいんですよ、行ってみてほしいですね。
岡山は雪がどんぐらい降るかし分かりませんけど、
うん、
冬とかもね雪積もったら綺麗なんじゃないですかね。
そうですね、まあ、たまには積もると思いますね、
うん、
川水をこうピャーって流したりなんかしてですね、
へ、
水がね、これね、これ建物の中を川が流れてくる、珍しい建物らしいですよこれ。
よく作ったねこれ、
何百年も前にね、
何百年も前に、
うん、なんか
これすごいな、
書いてありましたよ、これで涼むんですよ夏。
これマイクラで作るのも大変ですよ。
そうそうそう、
これ
いや思った思った、マイクラでこれ作ってほしいと思って
マイクラで後楽園をね。
そうそうそうそう。
再現。
高さ6メートルの山作って。
おお。なんかなんだっけさっき花崗岩だっけなんか。
花崗岩。
花崗岩だかなんだかもねマイクラにあるから。
おお。
花崗岩確か花崗岩ブロックあったよね。おおすごいね。お何ソテツ、
うん？その一方でソテツなんかもあったりしてやっぱりなんかこう南国気分も味わいたいみたいな気持ちもあったみたいですよ。
うんうん
うん。日本三大名園作っちゃう？
ああ作れますよね。今最近竹ブロックとか、
うん、
桜の木のブロックとかも実装されたから、
うんうん、はいはいはい。
和風の建築結構いいんじゃないですかね。再現度高くなるんじゃないですかね。
日本三大名園といえば何と何と何？さあ走って。
ええ後楽園と？
兼六園とあと一つは？
兼六園と後楽園と
あと一つは？
偕楽天？あ違う。
あ違います。失楽園の方がまだ近かった。花丸幼稚園だったよ。
なるほど。
後楽園兼六園花丸幼稚園これやっていきたいと思います。ね、日本三大名園ね。
うん。偕楽天はもう園でもないのよ。
偕楽天は出しちゃダメなのよ。
天なのよ。
そうなのよ。
うん、
偕楽天そうか偕楽天っていう説も、うん、まあ一部あります、
うん、
そういう説を唱えてる人もいます
結局どこなの結局何園
でも近かったですよ
バナナワニ園
まあ大体そんな感じ結構近いですそれ
ワニマガジンバナナワニ
園そうそうそうそうそう
偕楽園偕楽園、ね、
そうそうそう
あ近いじゃん
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうじゃないんだよ後楽園岡山後楽園のそばに岡山城があるのでこのなんかよくわかんない鉄橋をね歩道橋を渡っていきます、うん、川が流れてますね大きい川ですね岡山城です
すごいあこんな色してるの
これ5年前にもヌルポで出してるはずです
はい、
ただその時は夜だったのでよく見えなかったかもしれません黒い色をしてますね石垣も立派でございます、はいはい、じゃーん黒いですね
すごい
先週見たあの姫路の姫路城が白崎城、こちら岡山城は何と呼ばれているでしょうかさあ走って
ええ白崎城に対して黒崎城
すごいねコンビで M1 狙ってるんでしょうね
ええ黒崎じゃないの
惜しい
何城だ、松崎城
松崎茂城出しちゃった
黒といえば松崎茂城
黒とそうしますその方が面白いと思いますよ宇城カラスの城宇城とも呼ばれってなってます
うってあの、うん、カラスの、
うん、あの鳥から一本横線引いたやつね取ったやつね、
はいはいはい、
うん、宇城白露城
うーん
なんですってこちらの小山城はですね、姫路城とは打って変わってですねバッキバキに中が近代化されておりましてエレベーター完備でございます
ああいいね
あの情緒はないです
ないんだ
ゼロです
あ
まあまあこれはこれでねいろいろ面白いもあってね写真撮れたりとかしますよ
まあ年取ってからでも
そう
エレベーターあれば安心ですね、
うん、安心です、
うん、
刀持てます
え
日本刀
あすごい
ずっしりです
ガチガチに固めて、うん、可動域が縦20センチ、うん、縦15センチぐらい
何をしても出れない部屋に入れられてますね
わあ、
火縄銃
わあ、
これもずっしりですね
えこれ
そこひなわ銃ああひなわ銃ですねこれね
壁尻銃
一応奥になんかあのプロダクションマッピングプロジェクションマッピングになっててあそこを狙ってみようみたいな出し物になってございます、
うん、なんか一応引き金みたいのあるのそれなんかひなわ銃だから引き金じゃないんだな
うん、この金属この部分をどうにかして
パチンってやっ、
込めたりなんかしたりするんでしょうね
おお
ちっちゃい銃 ずっしり。
あ、初期の単獣、ひなわ、ひなわ獣の単獣。
これもひなわかな。
ひなわっぽいけどね。
ひなわだね。ひなわ獣だね。
馬上筒って書いてある。
うんうんうん。
あったね、そうだ。馬に乗っていながら撃てるやつか。
うん、
すごいね。
うん。これ実際持てるの結構面白かったですね。
うん。
あと、あの、ちっちゃいおじさんね。
ああ、はい。当時の平均身長約155センチ。う
ん、ちっちゃいおじさんが指揮を取ってたんだね。
まあ、そのぐらいでしょうし、馬もだって当時は。
うん、ちっちゃいおじさんがちっちゃい馬に乗ってたんですね。
でしょ、ね、今でいうところの ポニーみたいな、
うん、ほぼポニーと
犬じゃないや、馬がメジャーだったんでしょ、
うん、
時代劇で乗ってるのはもうなんか、
うんうん、
ラブレッド的なでかい馬で現代ではテレビ放送してますけど、
なんせ乗ってる人もでかいですからね、現代は。
そうだよね。
カゴもこれ中入れます。
あー、でもこれ当時の大きさ、
うん、殿様気分なので、めちゃくちゃ狭いです。
ちっちゃいよね、きっとね、う
ん、なんかこんなの乗って揺られたら多分下ボ吐くと思います。気持ち悪くなって
でしょうね、これはね。
歩いた方がマシじゃねえかっていうレベルの乗り心地。
そうね、うん、そうか。でも山道とかあるから、
うん、
え、これトイレ、これ
金の、
あら、
あら、あれ、あれ、あれ、
金の運が、
金の運が出ちゃってますよ。
これすごいね、展示してあるんだ。
うん、
はあ。
まあ、ほぼ和式便器ですよね。
これは
何、金隠しがないだけで。
移動用ってこと？
いやー、どこででもですか？あ、移動用かな？移動用か。
いや、でもわざわざ持ち運ばないか？殿様はその辺でするわけにいかない。
金の運行をする殿様よ。
そんな金の卵を産む鶏みたいな。
携帯トイレ。
これ、金のその運も実際に手で
、ずっしり。
手で持ち上げていいんですかね。盗まれちゃう。
金ではできてない。
うん。
天守の礎石、こんな感じでこの上に本当は建てた、本当はじゃないか、こういう感じで建てたっていう感じだそうです。岡山城もなかなか良かったですよ。
うん、
うん、あの、姫路城と岡山城セットで見るといいかもしれません。
うん、
おすすめします。これの話し出すと終わんないから、ここまで、今日の写真はここまで。
はい、
さあ、これはどこでしょう。気になってね、夜も眠れませんね。
飛行場、
おっと、
岡南飛行場って書いてあるよ。
書いちゃってるね。
書いてあるよ。
バレちゃったね。いや、バレるとは思わなかったな。
バッチリバッチリ書いてあったね。
江南飛行場。
うん。
続きは来週。よし。
はい。
じゃあ CM とエンディングですね。
はい
はい。
16周年のイオシスショップはピクシブブースで営業中。ピクシブ ID ですぐ通販できます。送料は全国一律500円。わかりやすいし安い。ぜひブースのイオシスショップをお試しください。
この世はデジタルリリース全盛期。 Apple Music、 YouTube Music、 Spotify などの音楽ストリーミングサイト、バンドキャンプなどのダウンロードサイトでたくさん聞いてね。
エンディングです。
はい、
お知らせをします。
うん、
あんまりないです。
はい。
これ先週言いましたね。ロリカミレクイム9000万再生。9000万再生だ。ちょっとよくわかんないですね。
1億再生見えてきましたね。
1億再生になるとどうなる？
すごいことになるんじゃないですか？
世の中が大変なことになるね。
なんかまたヤフーニュースとか載っちゃうんじゃないですか。
なるね。
もうい
いよ。この間小林会やりました。
はい、
過去最高9人でやりましたね。すごかったですね。
ねえ、楽しかったね。
このこここの居酒屋は何人まで入れるんだい、貸し切りで。
この居酒屋
ここは
居酒屋イオシス。
居酒屋イオシス、補助席まで出しましたけど、補助椅子を。
そうだね、もうこれ以上だから席ないよ。もうこれ、
うん、もう補助椅子もないんで立ち飲みになっちゃいますね。
立ち飲みだね、うん、あるいはうちから持ってこうか。500円の折りたたみ椅子。
500円の
折りたたみ椅子2つぐらいあるから持ってこうか。
イオシスロードショーもやってます。
はい、イオシスロードショーはイオシスロードショーチャンネルができまして、
うん、
おかげさまでそちらでやっております。
どんどんチャンネルが増えてくね。
増えてくね。
イオシスロードショーチャンネル、
はい、こちらぜひご利用ください。
ご利用ください。
あのアーカイブも残してあるんで、
うんうんうん、
後からでも、その後日後からでも、
うん、
映画を一緒に見ている気分にもなれます。
チャット欄とかも生きてると思うので、
はい、残ってるはずです、
うん、
よろしくどうぞ。
よろしくどうぞ。
はい、今週末4月の13日はターミナルという飛行場におじさんが閉じ込められて出られなくなる話です。
高難飛行場のターミナルに閉じ込められちゃった大変ですよ。それは
それはしんどいな。
自販機しかねえぞあそこ。
それはちょっとシャワーとかもないのでは。
一切ないですね。
うん、辛いな。トイレはあるだろうけど。
トイレギリあります。
うん、そこで閉じ込められるのは辛いな。
辛いね。
はい、
100万再生ネネチのギラギラファンミーティング、マロンくん作ったモモスズネネさんの曲100万再生だそう、そうです。
おー、すごい。100万でも相当すごいですからね。
100万はすごいからね。
そうだよ。
ああ
ね
え、ねえ、ラフスケッチさんが FF7 リバースやってます、
うん、
我々ヒューマニティとプレタップやってます、
うん、
天空キャンディースターという CD がありましたけども、こちら残り1枚となってます在庫、うん、もう1枚しかこのように新品在庫ありません、
うん、
イオシスショップで買えるはず。多分
まだ
多分残り1点あります。
お、
まだあったら M3 に持ってきます。
うん
うん、これね、7トラック目、東方2個からヒジンマターラフィーチャリング玉温泉かっこいいヨシスのね、アームさんのやつね。あれね、
そうそうそう、
あれで有名なあれですあれ、あの MV やべえんだよな。
やばいね。でもこの CD はあれですよ、1曲目ユウノヨシミ作詞で、
うんうん、
アレンジアームで爪猫のユキナさんに歌ってもらってる真夏の蜜と唇っていう曲がね、
そう
結構ね、私これあのいい歌詞かけたんで。
そう、アームさんに隠れちゃってるんですけど、
そう1曲目ね、すごいいい曲入ってるんで。
そうなんですよ。
あとクール&クリエイトのマリオさん、ビートマリオさんとアマネさんが歌ってる曲とかね、
うん、
結構いろいろ入ってるんですよこれ。
そうなんですよ。
おすすめ、うん、
クレイジービバサンバね。
そうぜひどうぞ。
ぜひどうぞ。これは2018年、まあまあ昔のやつですね。
そのくらいだよね。そうだね。
第15回白麗神社例大祭、今年今度あるやつが21回ですね。
はいはい、
うん、
6年前、まあ、うん、そうですね。
そんなもんですね。
計算は合ってますね。
合ってますね。時空は歪んでませんね。よし、そしてマイクラもやってて、
うん、
土曜日 NFR2024 新宿ワープラフスケッチ出演、ラフさんが M3 の入校を終えて東京へ行くわけですね。
うんうんうん。
イースもやってる、
うん、
ペルソナもやってる。4月21日イオパ札幌プラスチックシアター、いつものやつあります、
うん、
いつも通り配信もあるはずです。 ツイッチ、うん、イオシス OS チャンネルにて。あとね、うん、これ悲しいお知らせ、4月27日電脳一舞踏会新宿ワープラフスケッチさん出演予定だったんですが、ちょっとあれこれがあって4月27日のイベントは中止になり、振り替えの公演があるそうです、
うん、
詳しくは何か見てください、
うん。
4月28日 M32024 春イオシスブースは佐野 21A、第二展示場2階入ってすぐとなってます。お誕生席となってます。ヌルポ詰め合わせ中、あ、ジャケット、あ、ジャケットあ、ジャケットお願いします。
ジャケットね、いや作んなきゃ作んなきゃと思ってるんですけど、アイディアが何もなくてですね。
ついに虚無のジャケットになってしまうか。
どうしようかね。第16弾ですよ。
うん。16。
まあ、16だから 4×4、16マスに、ジャケットの。
アタック16。
アタック16みたいに分けて、16マスに分けて、うん、今までの1から15までを並べて、
うん、
16マス目は、
うん、
今回の全体だから、全体を、縮小したものを右下に16マス目にはめて、
うんうん、
でさらにその16マス目のちっちゃくなった16マス目はまた全体をこうギュッとコピペしてちっちゃくして、無限にこう、うん、右下の方がちっちゃくなっていくっていう、
最終的に1ドットになっちゃうやつね。
そうそうそう、っていうアイディアぐらいしかないんですよ
言っちゃった
、うん、今そのぐらいしかアイディアなくて、
ないか、
どうしようかなって思ってます。
どうしようかな、
うん、難しいな、
難しいな。
ちょっとまあアイディアがもし何もなかったらそれになるかも
じゃあそれになってたら何もなかったんだなって皆さん思って買ってください
まあそうね、ちょっと4月果たして間に合うのか、
うん、もう来週
4月に出さずに、
お、 M3 にも持っていかずに、いつ出すんだい、
旋回記念イベントで出すとか、
うーん、
どうしようかな、
先延ばしなんだよな
17もあるからね、来年ね。
そうそうそうそ
う、うん、どうしようかな、
どうしようかな。
16ビットね、そう、あ、ドット絵でなんか作ろうかなってちょっと思った、それもあるんだよね、
うん、
うん、ちょっともうちょっと考える、
はい、
ギリギリになるかもしれない、ちょっと、
あ、
うん、
本当は来週水曜に切った後やりたいんですけど、
来週水曜に切った後、
そうなんですよ、あ、そうなんですよ、
あ、わかりました、
もう、ね、ちなみに隣はノートブックレコーズで新譜があると聞いております。
はい、
5月3日第21回白霊神社例大祭ビッグサイトでございます。イオシスブースは 246AB となってます。
うん、
はい、例大祭、春例大祭はさぞかし人が来るんでしょう。新作があるらしいですからね、ゲームがね、
うん、
本家のね、
ズンさんのね、
うん、なんかざわついてますよね、界隈が。
うん。
うん。
ね。
そんなとこかな。5月12日、やつこわがあって、まあそんな感じかな。
はい。
はい、そんな感じです。
うん。
よしよし。今日も970回、無事、やったぞ。
やりました。
やりましたね。開催資金カンパ
あ、ヌルポ旋回イベントの開催資金カンパ、かっこ謎、
カンパ方式じゃったか、
すごい、キサラさんありがとうございます、スパチャありがとうございます、たくさん。
いまだに会場も日時もはっきり決めてないんですけども、11月に東京のどっかのロフトでやろうということしか決めてません、まだ。
はい、
はい、
あー、なんだっけ、1回分順番が逆になるみたいな話あったっけ？
ね、それは M3 の時に合わせてやるパターンなので、
うん、
11月にやるパターンの時はそれはないですね。
あ、そっかそっか。
うん、でもその11月にやるだったらもう1万回放送収録しちゃいますけどね。
あ、なるほど。
うん、
なんか 今年だから夏場とかに一回ヌルポ放送局お休みの週を作れば
ん
ぴったりになるんじゃないかなと思ってたんだよね。
場所が今のところキャパ的に新宿なんだっけロックカフェなんだっけロフトみたいな新宿ロフトロックカフェみたいな4つの単語を並べ替えた何らかのパターンの会場があるので、
はい、
そこでやったらいいかなって思ってます。
お
う、うん、
いつだっけ候補日
11月のね半ばぐらいの、
うん、
日曜の昼みたいな
11月の10日か17日、
17で、博士の予定が入ってますね。そんぐらいかもしれません。
はい、
ただ会場を抑えてないので分かりません。
はい、
うん、ロフトカフェロックカフェロフト狭いんでちょうどいいんじゃないかと思ってます。
あ、
狭いらしいです。行ったことないんですけど。
なるほど。
そんなこんなで、
まあでもそろそろあれか、抑えないといけないからもう決めちゃうか。
そろそろ決めます。
来週から再来週には決めましょうか。じゃあ
日曜昼だとしてみんなはいつがいいのかっていう問題もあるんですけどね。
うん、まあ日曜昼なら比較的皆さん来やすいんじゃないですか。どうだろう、うん、
11月10日17日かな、
うん、
って感じです。
はい、わかりました。
はい、よし、
うん、
終わろう終わろう
終わろう、
よいしょよいしょ。もう最近体力がないから、油断すると、
うん、
終わる体力を失ってるパターンあるから永久に終わらないことあるから気をつけないと。
そうね、そうね、そうね、
余力があるうちにきちんとこうヌルポ放送局締めないと。
うん、そうそう、
締めるのに体力使うから
そうね
2024年4月11日 YouTube ライブ4月12日ポッドキャスト配信第970回イオシスヌルポ放送局、お送りしたのはイオシスの拓也と
イオシスの優野よしみでした。
また来週お会いしましょう。さようなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。